一同ご起立ください。礼拝唱詩。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。唱詠の539番を賛美いたします。主の祈りをいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
講読をいたします。講読文15、詩編51編、賛美歌の中ほどにございます。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我が心の咎を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しいことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも、
見よ我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹に抱いて、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が正しい骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に名をきれいを新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我なが咎を犯せる者に汝の道を教えん、
罪と我が神に入りたるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ。
さあ我が口に汝の御名を呼ばん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さあ我が口に汝の御名を呼ばん。
何時は供え物を好みたまわず、文字しからずば我これを捧げん。
何時また反省を喜びたまわず。
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神よ、何時は砕けたる苦しい心を悲しみたまおうなまじ。
賛美九番。 信仰告白をいたします。信仰告白は貸出館賛美歌の裏表紙に重複してございます。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりでなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会の得るべき唯一の聖典であり、されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストにおいて啓示せられ、聖書において証しであるる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にといいましたも、御子は我ら罪との救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生き贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たる友を待ち望む。我らは各信じ、教養の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。本庁を与えられました聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書7章の1節から13節までお読みします。新約聖書の177ページになります。ヨハネによる福音書7章の1節から13節。その後、イエスはガリラヤをめぐっておられた。ユダヤ人が殺そうと狙っていたので、ユダヤをめぐろうとは思われなかった。時にユダヤ人のカリオイ祭が近づいていた。イエスの兄弟たちが言った。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら、密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには、自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。しかし、あなた方の時は いつも備えられている。世はあなた方を憎むことができないが、私を憎んでいる。私が世の行っている技は悪いと証ししているからだ。あなた方は祭りに登っていくがよい。私はこの祭りには登っていかない。まだ私の時が来ていないからである。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登っていった時、イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登っていかれた。祭りの時、ユダヤ人はイエスを探し、あの男はどこにいるのかと言っていた。群衆の間ではイエスのことがいろいろとささやかれていた。良い人だという者もいれば、いや群衆を惑わしているという者もいた。しかしユダヤ人たちを恐れてイエスについて公然と語る者はいなかった。以上になります。
教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今朝も私たちの心と体とを整えて主の大庭へと集うことを許してくださいました。あなたの恵みを心から感謝をいたします。静まって私こそ神であることを知れ、あなたは心をすぐに騒がせてしまう私たちにこのように語りかけてくださいました。今朝もこのような確かな言葉を聞きたくて、あなたの招きに応えて集まってきた私どもであります。恐れるな、私はあなたをあがなった、あなたは私のものだと語ってくださいます主よ。このようなあなたの言葉を自分のうちに確かなものにしたい、いつも確かな言葉として信じていたいと願いつつ集まっている私どもであります。主どうか今朝も私たちに力強く語りかけ、私たちの願いの通りに聞いて信じるものとならせてくださいますように。そして今朝も私たちを導いて、あなたを心から褒めたたえ主を賛美する喜びを私たちのうちに与えてくださいますように。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門角口に立っているのを喜びます。主をこのように歌いましたあの詩人のように、今も私ともにこの喜びと充実とを与えてください。けれども主を、私どもは失われた羊のように迷い出ました。あなたの庭にいることが私たちに確かな喜びを与えてくれることを知りながら、それでも迷い出てしまう私どもです。そうして大切なものを失ってしまいます。考えることは自分のことだけになってしまいます。疑心暗鬼に陥ります。妬みがあります。曽根みがあります。有頂天になったり捨て鉢になったりしてしまいます。考えることは自分のことでありますから、言葉もまた人を傷つけたり裁いたりするものとなってしまいます。主よ、私が子羊のように失われ迷うとき、どうかあなたのしもべを探し出してください。私どもは帰る道さえ失っています。どこに帰ればいいのかわからなくなってしまっています。主よ、どうか私どもに今最も必要なこと言葉を持って私どもを導いてください。私たちを主のもとに取り戻してください。私たちに主にある喜びを分からせてください。あなたは私たちを通して主の助けを必要としておられる方々と出会おうとしておられます。私たちの力のなさから来る失望感や絶望感が克服され、主の御用に当たることができますよう導いてください。世界の各地で主の御業に励んでおられる人たちを顧みてください。それがどんなに小さな業でありましても、確かに主のお役に立っていることを確信させてください。ことに主の教会を顧み、それぞれの主の日の礼拝を祝福してください。礼拝が喜びに満ちたものとなり、主の礼拝が賛美と栄光に満たされますように。 この礼拝に集いたいと願っておりながら、さまざまな理由からそれを果たすことのできなかった方々を顧みてください。ことに病床にある方たちを顧みてください。それぞれに主にある平安と望みとが豊かにありますように。病床にあることによって主を信じる信仰が失われてしまうことがありませんように、その信仰をお守りください。私どもが礼拝を共にしたいと心に覚えている人たちをまた主もまた心に留めていてください。今はそれが叶わなくても、いつの日か共に主を賛美し、主に栄光を期する栄光と喜びと光栄と喜びとを共にすることができますように、その人たちをすべて信仰においてここに集める思いを持って捧げる私どもの祈りを、主よ清めてお受けください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ヨハネによる福音書をこの読み進んで、参りまして7章に入ったことになります。でここで私たちはイエス様が私の時はまだ来ていないとおっしゃったこの時という言葉に注目をしたいと思うのです。そこから始めたいと思うのです。この時というのは時間の流れという意味の時ではありません。伝道者コヘレトが生まれる前に生まれるに時があり死ぬるに時があると語ったそういう時のことであります。私たちの人生にもそういう神様の時が入り込んできます。口語訳聖書ですけれども創世記の12章にアブラハムのことについてこういうふうに書かれています。時に主はアブラムに望んで言われた。口語訳聖書を読みましたのは新共同訳聖書にも、今度私たちが採用しようとしている聖書教会訳共同訳聖書教会共同訳にも時にという言葉が訳出されていないからであります。けれどこの時にというのはとてもいい言葉だと私は思っています。アブラハムにはアブラハムの生活があります。日常は毎日毎日過ぎていくのです。当たり前のように過ぎていきます。けれどもその当たり前のように過ぎていく私たちの時を断ち切るかのように神様は時に主はアブラムに臨んだそうおっしゃるのです。随分前のことになって恐縮ですけれど私が健康診断を受けてでレントゲンを取ったらその医者が、がんだと言われました。まさに私の 何でもない普通の人生の時にがんが突然飛び込んでくる、そういうことは考えもしなかったことです。思いもしなかったことです。そしてそれから私はがん友達になっていくわけでありますけれど、今もお友達が続いていますけれど、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、時に手話っていうのは私たちの当たり前の生活の中に時に手話というふうに突然飛び込んでくる神様の時があります。アブラハムにとっては突然の時であります。けれどそれは神様がお定めになった時であります。そんなこと言われても準備ができていないと、あるいはそんなこと言われてもまだそういうふうになっていないとか、そんな我々の言い訳は全部どっかに行ったように 時に主はとお語りになる。私たちの思惑や言い訳を超えて神様の時が私たちの生活に入り込んでくる、そういう時のことであります。絶好の機会とかチャンスというような時なんですけれど、がんですと言われるのは別に絶好のチャンスでも、絶好の機会でもチャンスでも何でもない、あんまりいい時ではなかったわけですけど、それを置いといてですね、この私たちにとっては偶然でしかない、そういう時を逃すこと、逃すとうまくいかなくなる、この時を、この機会をうまく利用すればうまくいく、そういうこと、そういう時があります。で、その時が来ていると周りの人たちが思うのに、思っておりますのに、その人が決断できないで周りの人がイライラするということもあります。で、そこでおせっかいな人は、あなたは今立ち上がらなければ一生立てなくなるのだと忠告をしてしまいます。ここでイエス様の兄弟たちはこのおせっかいな人の役割を果たしています。聖書の翻訳はいろいろありますけれど、あまりおすすめはしませんけれど、一番面白いのはリビングバイブルです。で、この聖書は3節4節をこういうふうに訳します。イエスの弟たちは祭りに行くためにユダヤに行くようにしきりに進めました。大勢の人が奇跡を見てくれるようなところへ行ったらどうだい、こんなところでくすぶっていても有名にはなれないよ、兄さんがそんなに偉いんだったら世間の人に証明してみせなくっちゃと半ばあざけるように言いました。まあ、こういう聖書ですから、これは礼拝で読む聖書ではありませんけれども、ことの筋書きはよくわかるのです。よくわからない聖書 の、 特に旧約聖書の物語は、このリビングバイブルを読むと非常に楽しくて、面白いですけれど、礼拝で読む聖書ではないということになります。で、けれど実際には弟たちは実際本当はそう言ったのかもしれないと思わされます。で、その言葉を待つまでもなく、祭りの時、人が集まる時は人々に自分の主張を聞いてもらい認めてもらう絶好の機会であります。イエス様の言葉、イエス様の技はガリラヤで、ガリラヤというのは田舎、田舎という言葉がいいのかどうか知りませんけれど、辺境の地であります。人の中心地では少なくともない、そういうところでひっそりと行っているだけでは意味がないと言わなくても大きなことにはならない。一旗あげようと思うとやはり都会に出ていくのです。だから主の兄弟たちは仮要塞を前にして都に行くように、都で語るように、都で不思議な技をするようにと進めています。で、そういうことに対してイエス様はこうおっしゃいます。私の時はまだ来ていない。まだ来ていないというのは、私が初めに申し上げましたような時の感覚から言うと、イエス様がまだ来ていないと決めになることでは実はないかもないのかもしれません。ですからイエス様はここでまだまだまだと、例えば弓を引き絞って力を蓄えておられる、そういうことでもないような気がしますし、もっと良い機会があるはずだと満を持しておられるということでもないように思うのです。で、ヨハネ福音書は私の時はまだ来ていないということがずっと前半続きます。カナの結婚式の時でもそうでした。イエス様のお母さんが結婚式でブドウ酒が足りなくなって、お母さんがブドウ酒を何とかするようにって言ったら、私の時はまだ来ていないとおっしゃったのです。で、ここでも私の時は来ていないとおっしゃいます。ヨハネが考えているこの時がいつ来るのかっていうと、17章にイエス父よ時が来ました、そうお祈りになります。12章で実はギリシャ人たちが イエス様のもとを訪ねてきた時にもイエス様は時が来たとおっしゃったのです。時が来る、それは十字架の時であります。ですからそれは人に才能を見せる時ではない、いい話、立派な話をして人をうならせる時でもない、不思議な技をしてみせてあっと驚かせるような、そういう時でもない。人がたくさん集まっているのでそこで何とか何かしてみせようというような、そういう時でなくて十字架の時であったというのがヨハネ福音書の理解であります。その時をイエス様は見つめて今を過ごしておられます。でイエス様はそれでいいですけれど、イエス様のご家族というような観点から見るとまた別です。イエス様が人々の称賛を受けるならば家族もまた栄誉を受けることになるのです。逆にイエス様が人々から排斥されるとなると家族もまた巻き添えになるのです。まして十字架にかかるというようなことになると家族はとんでもないことに実はなるのです。ですから家族がイエス様に祭りに出かけるように、そこで一旗あげるようにと進めたこともまた分かることであります。ましてやいかに兄弟であるとしてもイエス様と共に十字架への道を歩むことは難しいことだったに違いないということが起こります。でこういうことを読んでおりますと、この信仰というのは一体何かということがだんだん分からなくなるということになりそうです。いつまで待てばいいのか、どれが私の時なのか、信じて待つのがいいのか、そういうことを考え出すとよく分からなくなる。信仰には分からないことがいつもつきまとっているというふうに思います。私の言い方で言うと、信仰というコインの裏側にはいつも不信仰という刻印がある。で、わけの分からないことがいつもつきまとっていますから、私たちはもう完璧に信じたということにはありえないと私は思っています。長い話にならないに気をつけますけど、あるところで講演を頼まれて、これも何回か申し上げたことがあると思いますが、私の肩書きはただの教会の牧師です。その時は落語教会の牧師でしたから、肩書きは落語教会の牧師だけです。こういうの足りないって言うんですね、世の中では。もっと例えば本書いてるとかね、留学をしてるとかね、博士号を取ってるとかね、そういうようなことがあると苛薄になりますけど、私はただの牧師ですから、ずっとただ、未だにただの牧師ですから、箔がないと思われたんでしょう。司会者の人が、この先生はとっても信仰深い先生です、そういうふうに紹介されたんですね。で私はね、信仰深いって誰が決めたと、ムカッときたまま講談の上に立って話を始めたんですけど、誰が信仰深いんでしょうかね。信仰深いとか浅いとかっていう物差しがどこにあるんでしょうかね。そんなものはどこにもないです。私たちはですから、もう信じきるということは本当に難しいことですし、あるいはないのかもしれないと思います。そうするとどこに止まるか、信じていたい、そういう願いにとどまるのだと、そういうふうに思います。どんな時にも主が私と共にいてくださることを信じていたい。昨日までは確かにそうでした。だけど今日がそうかどうかよく分からない、明日もどうかそうよく分からない。しかし明日はどうかが今日はどうかよく分からないし、明日もどうかよく分からないですが、昨日までそうであったように、今日も明日もそうでありたいと、私はそう信じていたい。神様が私と共にいて私の助けとなってくださることを信じていたい。信仰っていうのは信じていたいというところにとどまるのだと思います。 で、そう願いながら歩んでいくときに、私たちは次第次第に知らされていくということが起こります。病気をしたことがない人にとって、病床でも主が共にいてくださるということはわからないことです。病床にいるという経験がないのですから、悲しみの涙を流したことのない人には、涙を拭い取ってくださる主の憐れみは今はいらないのです。神様は私たちのその時々に必要な姿を私たちに教えてくださるのだというのが私の思うところであります。神様は大きくて広いお方です。ちょうど節穴って今頃通じるんですかね、節穴から向こう見たらまっすぐ前しか見えないんですけど、私が変われば見える視線も変わってきます。見える世界が変わってきます。子供の時には何か下からこう覗き上げるわけですから、上の方しか見ませんけれど、だんだんと大きくなってくると下の方が見えてきます。年を取ったものでしかわからないような神様の慈しみを見せていただく、若い時にしかわからないような神様の慈しみがある、恵みがある、私に若い時のような信仰のみずみずしい言葉を語れって言ってもそれは無理です。80になったにふさわしい言葉があります。見えてくるものがあります。それが大事です。神様はどんな時にも私たちと共にいて、私たちの慰めになってくださる。有頂天になっている時には神様の裁きの御手が傲慢の鼻をはしおってくださる、そういう神様の姿を味わうことがあるかもしれない。あるいはもう打ち砕かれている時にはそばに立ってしっかりするようにと手を取って起こしてくださる。マタイの言葉で言うと、信仰の薄いものよ、なぜ沈んでいるのかというふうに神様が、イエス様が手を差し伸べて引き上げてくださる。ヨハネはそれを聖霊の働き、助け主の働き、ギリシャ語で恐縮ですけれどパラクレイトスの働きだと、そういうふうに言うのであります。折に触れ時に応じて知らされる神様の恵みとご計画と、私たちもまたコヘレトと共に神のなさることは皆その時にかなって美しいと告白することが許されるのだと思います。ヨハネ福音書が描いているイエス様は、今カリオの祭りが始まろうとする今、自分が十字架にかかるはその時のことをじっと見つめておられます。十字架こそ私たちに恵みを、主の神様の恵みを与えるために、あるいは私たちが本当に生きるために必要な神様のご計画がそこにあるのですから、今はそのことがまだ分からないかもしれない。しかしやがて身にしみて分からせていただくことが、時が来る。その時まで私たちは信じていたいと願います。イエス様はその時が来るまでまだまだ私の時は来ていないとおっしゃいます。イエス様の時が、私たちに訪れる時が来る。その時まで手をこまねいて待っているのではなくて、主を信じて信じたいと願いつつ歩みゆくものでありたいと思います。お祈りをします。父なる神様、イエス様のご生涯の中で、しかしイエス様は 十字架の時を、十字架を目指して歩んでおられることがだんだんと明らかになっていく、そういう姿を私たちはこの福音書とともに、福音書を読み進みながらヨハネとともに味わうことが許されておりますことを感謝をいたします。私の時はまだ来ていない、やがてその時が来る、イエス様はそうおっしゃっておられます。そして主の時がやがて私たちにも訪れる、そのことを信じて、信じたいと願いつつ歩みを続けるものとなさせてください。やがて時が来たとおっしゃるイエス様の姿をしっかりと心に留めて、今日からもの1週間を歩むことができるものとさせてください。この祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。
一度ご起立ください。賛美をいたします。賛美歌305番。 ご着席ください。感謝の献金と印として献金を捧げいたします。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もこうして日曜日の朝にここに集い、あなたを賛美礼拝することができてありがとうございます。私たちはあなたが私たちに与える時をがあるのを知っております。知っておりますが、その時に気づかなかったり、またその時が来るのを信じられない、そういう弱いものです。どうかあなたが与えてくださる時を感じ、そしてその時に応えることができますようにお導きください。今ここに献金をお捧げいたします。小さな力ですが、どうかあなたの御用にお使いください。今日ここに集えなかった人たちにもあなたの豊かな恵みがありますように。この一言の祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会といたしまして、青年会の5分間集会、聖歌隊の練習、教師会、閉店委員会がそれぞれ、記載の場所でございますので、関係者の皆様は お集まりください。次週はですね、昇天者記念礼拝となります。職権がありますので本日中にお申し込みください。おうどんの再開にいたしましては、しばらくはちょっと、再開することは難しいと判断いたしております。回数券のお持ちの方は払い戻しができますので、杉本滝子さんまでお申し付けください。マナナタに関して、青年会の講師が、監視なんですけれども、受付台にありますので、ご自由にお持ち帰りください。それではご起立いただきまして、荘園の541番を賛美いたします。
願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。今日の礼拝にご出席の方をご紹介を申し上げます。お二方ありますが、お二方とも初めてというわけではないようでありますが、お一人はミン・ラナさんです。大阪教会の方です。よろしければ立ってください。よろしくお願いします。もう一方は川上香織さん。何教会とおっしゃった？シドキリスト教会。はい、シドキリスト教会の川上香織さんです。よくいらっしゃいました。お嬢さんが京都の大学生でありますから、お尋ねになったのかなと思います。それから前回も練習も申し上げましたけども、聖書を教会で使う聖書を、新教聖書教会共同訳に変えようというふうに役員会で決めて、おります。でその準備を秋にしたいと思っていますが、理由はいくつかあるのですけれども、いくつもあるのですけれども、理由の全部喋ってると礼拝よりもっと時間がかかりますから、全部やめて、大事なところの翻訳が新共同訳よりはずっといいというようなところでご理解をいただいたらよろしいかと思います。来年からは久保田先生が来られますけれど、久保田先生が来られるからというわけでもないのですが、大阪教会はすでに、聖書教会共同訳に変わっていますから、久保田先生には違和感がないと、そのように思っております。また詳しいことはおいおい説明をさせていただきたいと思っています。他ありますか？はい、
伝道委員会からお知らせいたします。10月8日の伝道礼拝講演会のチラシができましたので、親しい方にお配りいただければ幸いです。バックの絵は井上画伯の絵を提供していただきました。裏面に説教台と講演台が書かれていますけれども、真に慰められること、牧師として精神科医としての歩みの中でというキャッチコピーをさせていただきました。久保田先生は二刀流の先生ですけれども、その時期の落語、今も紹介ありました時期の落語協会の主任牧師ということも合わせて、お伝え願えればと思います。この日は私たちにとっても久保田先生との交わりの第一歩となります。久保田先生が名刺代わりに説教と講演していただきます。私たちも名刺代わりに質問をいっぱいしていただけば幸いです。よろしくお願いします。次週より食券販売もします。お願いいたします。以上です。
次期の牧師には間違いないですけど、来年の4月からですから
私は3月で終わりますから、そういうことでお間違いのないようにお願いいたします。以上です。